普通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で障害児子育て奮闘中のただが、人と環境の交互作用に着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごすための社会、お気楽に過ごす社会になるためのヒントを共有するラジオです。噛んだね。はい、皆さんおはようございます。社会福祉士のただです。4月2日、水曜日、今日の放送を始めていきます。よろしくお願いします。なんですが、本日もね、夜道のお気楽ライブということでね、現在時刻は4月1日火曜日22時20分を回ったところでございます。はい、あ、ゆかりん兄さんこんばんは。ワン、お疲れ様です。ということでね、ありがとうございます。本当にね、いつも入ってくれてとても嬉しいです。帰り道がね、楽しくなってますよ。本当に感謝感謝です。ねえ、本当に。いや、ちょっとね、4月の割には寒い気もしますよね。めちゃくちゃ暖かくなってたこの前とは、って変わって、割と寒い最近ということでね、体調に気をつけないとな、というふうに思いますね。仕事も遅いしな。うん。わ、ゆかりん兄さん、わーい、わーいってね。いや、こっちこそ、わーい、わーいですよ。ありがとうございます。そう。ねえ、まあ、そんな感じで、4月も突入してね、今日めちゃくちゃ噛むな。うん。4月も突入してね、2日目になるところですけれども、皆さんどうですかね、生活に環境の変化あったりしますかね。インスタのストーリーズでね、アンケートね、取ったんですよね。4月から、生活が変わる人、みたいな感じで、割とね、僕のフォロワーさんたちの中には、変わるっていう人ね、意外と多かったんですよね。うん。まあ、変わりますよね。やっぱりね、4月っていろんなことがありますからね。はい。まあ、どんな風に変わるかはね、まあ、人それぞれでしょうし、まあ、大きく変わるかどうかっていうのを捉え方もね、その人その人の価値観によって違うと思うんですけども、まあ、変わるということをね、自分の中で、まあ、覚悟というか、意識して前に進み出すっていうのは、またね、いい気持ちなのかなという風に思ったりします。なんかね、不安もあったりもするかもしれませんけども、一歩前進っていう感じでね、進んでいければなというふうに思ってます。今回ね、変化を迎えた人たち、心から応援しています。なんかね、通勤の電車ではね、そんなに4月1日なんだけど、フレッシュマン見なかったんですよね。なんでだって思ったんですけど、なんか例年はね、よく見るイメージがあったんですけどね、今年は何か違うのかしら？まあ電車が空いててね、全然快適だったんで、僕的には良かったんですけどね。はい。まあ、ゆかりん兄さん、いろいろ変わると戸惑っちゃいますよね、ということでね。いや、そうそう、ほんと、めっちゃ戸惑いますよね。うん、僕も絶賛戸惑ってる人の一人です。なかなかね、どういう風に組み立ててどういう風に進んでいくかっていうのがね、まだ見えないというかね、はい、なかなかに悩ましいところでございますが、それもね、楽しさややりがいに変えてね、いけたらなっていう風に思いますけどね。はい。その中でね、この放送を流す4月2日はですね、世界自閉症啓発デーということでね、今日の放送のテーマにさせてもらってます。ね、世界自閉症啓発デーご存知ですか？で、まあ、この放送聞かれてる方は、割とね、障害界隈とかね、そんなところにね、いるような方も多いと思うので、知ってるよっていう人も多いかもしれませんけども、やはりね、そうでもない方もたくさんいると思いますし、ぼんやりとね、世界自閉症啓発デーっていう風に知ってるっていうだけ、結構ポスターとかね、なんか世界自閉症啓発デーの宣伝って、うまくいってるなって個人的には思うんですけど、うん、僕の通勤経路でもね、ポスター見たりしますもんね。うん、まあ、この日どんな日かというと、ホームページから読みますね。国連総会、平成19年12月18日開催において、カタール王国王妃の提案によってね、毎年4月2日を世界自閉症啓発デーとすることが決議され、全世界の人々に自閉症を理解してもらう取り組みが行われていますと。うん。でね、日本でも、世界自閉症啓発デー日本実行委員会っていうのが組織されてるらしくって、自閉症をはじめとする発達障害について広く啓発する活動を行っていますとね。で、ここね、結構具体的な活動なんですけど、割と見かけるかなと思うのはライトアップですよね。うん。4月2日から8日をね、発達障害啓発週間として、シンポジウムの開催や、ランドマークのね、ブルーライトアップなどの活動を行っているということで、どうですか？皆さんのお住まいのところで、 明日ブルーライトアップされているとこあったら、多分それ世界自閉症啓発デーとね、なんと言いますか、啓発に一役買ってるところだと思いますよ。ね、そんな風に意識して、各地のね、ランドマーク見てもらえたら面白いのかなという風に思ったりします。ホームページとかにもね、いろいろ載ってたりしますよね、自治体とかのね。自閉症をはじめとする発達障害について知っていただくこと、理解をしていただくことは、発達障害のある人だけでなく、誰もが幸せに暮らすことができる社会の実現につながるものと考えておりますと。皆様のご理解とご支援をお願いいたします。ということでね、ホームページ書いてまま読みましたけども、本当にそうね。うん。やっぱり、知らないと不安だし、知らないと怖いっていうことはたくさんあると思います。ね、発達障害についても本当そう。特に発達障害って最近、ね、やっぱり多いから、増えたっていうふうにも考えられるし、もともといたけど、ちゃんと気づいてきたってね、いうね、側面もあると思います。ね、あ、日付はわかりませんでした。ということで。あ、ヤイさんこんばんは。ムイさんこんばんは。ありがとうございます。ね、そんな感じでね、世界自閉症啓発デーなんですけども、まあ、我が家の息子はね、ダウン症を持った息子なんですけども、なぜダウン症を持った息子の父である僕が、割とこの自閉症啓発デーを意識しているか、意識してるんですよ、割と。うん。っていうとね、一説によるとなんですけど、自閉症、ダウン症を、DSASD っていう言葉、ご存知ですかね。うん。ダウン症のある人の自閉症併存率って、健常の方より高いっていう風に言われていたりするんですよね。うん。または、知的障害のある人の自閉症併存率の高さみたいなのがね、研究とかで歌われたりします。うん。まあ、ここら辺に関してはね、ちょっと僕が話すとね、ちょっとうさんくさくなるので、おすすめのね、ブログをちょっと紹介しておこうかなと思います。これね、ダウン症パパ友なんですけど、うこうこさんって言ってね、ダウン症の王くんのね、パパなんですけど、もうプロの、心理職の方です。はい、臨床心理士、公認心理士としてですね、発達障害、確か児童のだったと思うんですけどね、児童の発達障害支援に関わる仕事をねされている方で、うこうこマークっていうねブログを書いてますね。一度ね、うこうこさんとね、ズームでね、夜お話ししたことがあるんですけども、本当にね、気さくでいい感じの方でね、そして専門性もあり、とても信頼できる方なんですよね。うん。まあ、そのうこうこマークのね、ブログサイトで、結構ね、ちゃんと専門的なこと書いてるので、ここら辺ね、読んでみてもらえたらいいかな、というふうに思います。はい。こんばんは。ちょっと待ってください。コメント読みます。あ、小津さん、こんばんは。ご挨拶できて嬉しいです。あ、こちらこそ嬉しいですよ。どうもありがとうございます。はい。ね、そんな感じで、まあ、やはり、同じ発達、ダウン症という障害と自閉症という障害、ね、あるんですけども、ダウン症の子たちは自閉症をね、併存していることがあるということが言われていたりします。あ、まあ、かなりね、幅広な論文とかがあるんですけど、5% から 35% みたいなね、ダウン症のこのね、人の 5% から 35% が ASD 自閉症っていう風に言われているみたいなね、研究結果もあったりするみたいなんですけど、まあ、これはね、うごうこマーク読んでみてもらえたらなと思います。リンク貼ってきます。あ、レターで URL 送りましたということで、ありがとうございます。何の？ん？見てみようかな。はい、そんな感じでね、やっぱりね、ダウン症しかり、自閉症しかり、発達障害しかりですけども、先ほども言ったように、やっぱりね、知ることでみんなはね、安心安全になっていく。それは当事者もだし、当事者ではない周りの人もそうです。知らないと不安になる、知らないと怖いものとして見えるっていうのはなくなっていく。ね、双方の理解っていうのが必要になっていくんじゃないかなというふうに思います。あ、啓発での場所ね、ゆかり兄さん、ありがとうございます。あ、まとめて、全国まとめてあるのかな？ちょっと見てみますね。ありがとうございます。はい。そんな感じでね、つらつら話しながら、噛みながら歩いていると、もう家の前に着きましたので、今日はこの辺で終わりたいと思います。最後まで聞いてくださり、ありがとうございました。この放送、一旦アーカイブにとして、また明日の朝、アップしますので、よかったらね、また聞きに来てください。そしてまた朝聞かれる方、おはようございます。最後に朝の挨拶をして終わりたいと思います。今日も素敵な一日に、社会福祉士のタダでした。またおいで。